知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。さあ、今回も株式会社グローイング代表取締役社長の太田康之さんにスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、春になりまして、もう春本番、4月になってね、え、いい陽気ですけれども。
そうですね、
はい。え、なんかいい陽気な割にはなんか
ちょっとですね、鼻がですね若干、私結構流行りもん好きなんですよ。
あ、そうです。流行りもんが好きなんですか。
流行りものの花粉症じゃないですかね、
花粉症ですか。
そうですね、
私花粉症は春はなったことがないんですけれども、まあ、年がら年中鼻が詰まってる声してますけども、はい、一応今大丈夫な状況なんですけども、うん、どんな感じですか。
わかりやすく言いますと、はい、目がかゆい。
あ、目がかゆい、はい、
で、鼻の穴の奥に小さなおじさんが住んでるんではないかなというような感じの、このムズムズムズムズしたような感じが。
いい表現ですね、それ。
そうですね、多分小人が
住み着いてると。何匹ぐらい、何人ぐらい。
今はシェアハウスって流行ってますからね一応まあ右の鼻の穴に2人と左の穴に2人、
うん、あ、そうですか。じゃあ左の鼻の穴にてっちゃんがいる感じで。
そんな感じですかね。
テラスハウスみたい
な。そうです
ね。あ、そうですか。でも本当大変のようですね、その花粉症の方はね。
花粉症の人は今もうマスクつけたりだとか予防ですよね。最近はこう鼻の穴に入れる鼻マスクみたいなものもあるみたいですから。
鼻の穴に入れるマスク？
普通のマスクはこう顔をこう覆うようなマスクですか。はいはい。で、鼻の中に小さなこのカプセルのような形の入れるようなマスクもあるみたいですよ。
へー、うん、耳栓みたいなもんですか。
耳栓みたいなタイプの鼻マスクらしいんですよ。
あ、そう。
なんでそれが分かったかっていうと、うん、この間お会いした方がですね、はい、鼻の中から何かが出てるんですよでもあまりこう見慣れない物体だったので、なんだろうなと思って、聞こうにも聞けないんですよね、うん、で、あとあとこう、まあお酒を飲む場があってですね、はい、花粉症なんですかって聞いた時に、そうなんです、うん、今こういうものがあってって見せてもらったのがまさにそれだったんで、
はあ、鼻から出されたんですか。
いやいや、ちゃんと入れる前のやつですね、うん、
はあ、そうなんですか、はい、それなんていう鼻マスク。
いや、正式名称はちょっと忘れました。
あ、見たことないです。
見たことなかったんですよ。
はあ、
そういうものがあるみたいですね。
へ、ちょっと鼻が上向いてる方はちょっとあれですね、結構見えちゃいますね。
そうですね、どれぐらいの奥に入れるかっていうこともよるんでしょうけど
どれぐらい奥、ね、あ、そう、うん、はあ、すごいな、そんなもあるんですね。
そうですね、
うん、まあ、でも春は本当にね、嬉しいですけれども、ケーキワクワクしますが、はい、今日はどんなワクワクするお話かということで、
はい、
前回まあ、持ち家の種類を教えてもらいまして、最も重要なのは性能だというお話だったんですが、はい、じゃあその性能っていうのはどういうふうなものということなんですか。
そうですね。
はい、そのお話を。
はい。
はい。
まあ、前回のですね、後半にもお話をさせていただいたんですが、
はい、
そのまあ、住宅における性能って言いますと、まあ、イメージ、なかなかつきにくいかもしれないですけどね、うん、ランニングコストですね、光熱費。
はい。ああ、光熱費。
はい。はい、がかかりにくい家。要するに一般的にはですね、我々の業界で性能のいい住宅っていうのは、まあ、高気密、気密性が高い住宅。
よく聞きますけどね、
はい、うん、高断熱、要するに高気密高断熱な住宅と、
あ、
うん、が一般的にですね、この性能がいい家っていう風な形で、うん、言われています。
はい、はい、高気密高断熱、これ特徴はどんなところ
なんですか。はい、特徴としましては、はい、やっぱり一番最初はですね、省エネルギーっていうのが挙げられるんではないかなと。
エコだとかね、はい、いろいろ言いますけど、ね、省エネルギー、う
ん、ですから車にもですね、いろんな車がありますよね。例えば軽自動車のようにコンパクトな、
はい、
うん、車もあれば、うん、まあ、ボルボだとかベンツのようにしっかりとした家もあります。
あ、
まあ、プリウスだとか、まあ、今ありますかね、インサイトとか、
あ、
まあ、そういった形のハイブリッドカーのようなね、形の燃費のいい家、
はい、
まあ、車っていうものもありますし、それと同じようにですね、家にもいろいろあるんですね。
あ、そうなん
です。例えば、まあ、ローコストな住宅とか、あとはもう鉄骨鉄筋でできたような住宅だったりだとか、あとはランニングコスト 燃費のいい家とかですね、はい、そういったいろんな家があるわけですけども、うん、やっぱりですね、高気密高断熱の代表的な特徴っていうと、はい、省エネルギー、うん、これがやっぱり一番トップに来るんではないかなと、はい、
うん、
であとはですね、はい、2番目としましては高気密高断熱にしますと、うん、部屋間のですね、
はい、
お部屋同士の温度差が少なくなると、
は
ー、うん、ほー、そういった特徴もあります。で、部屋間のですね、温度差、温度の行き来が少なくなりますと、
はい、
必然にですね、まあ、結露だったりだとか、うん、
はい、
まあ、冬場、最近まあ春先なんであんまりないかもしれないんですけども、冬場ですね、うん、こう、エアコンとか、まあ、ファンヒーターで暖を取ってると、こう、アパートマンションの方とか、こう、朝起きたらですね、カーテン開けると窓がこう水滴だらけのようになってる、
ね、ありますね。
あの、よく経験されたというふうに思うわけですけども、うん、そういった結露がですね、うん、あの、減ったりだとか、あとですね、ちょっと聞き慣れないかもしれないですけども、はい、コールドドラフト。
コールドドラフト、
はい。モツさん聞かれたことありますか？
ドラフト会議は知ってるか。
ドラフト会議は知ってますか？
コールドドラフトって何ですか？
コールドドラフト
っていう。コールドだから、なんか寒い冷たい。
そうですね。
感じ。
もしかしたらこう体感されたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
冬場ですね、この窓際にこう座ってると、うん、こう足元をですね、冷たい空気がさーっとこう動いてる、はいはいはい、不快な空気の動き、
うん、
体感されたことが。
あります、あります、うん。
それをですね、コールドドラフトと言います。
え、それどうなるんですか？
これはですね、うん、部屋間の断熱性能がこう悪いとですね、結局空気っていうのは暖かい空気は上に上がる、
あ、そうか、
冷たい空気は下に降りる、
はい、
でこういう性質があるんですね、
うん、
ですから窓の性能が例えば悪いだとかっていう形になってきますと、
はい、
窓の近くの空気っていうのが窓によって外が寒い時ですね、うん、空気が冷やされます、
はい、
で冷やされた空気っていうのはこう重たくなるので、
うん、
下にこう冷たい空気が足元に下がってくると、
はい、
で冷たい空気が足元に来ると今度は軽い空気ですね、重たい空気ってこの上に上がっていきます、
うん、
でそうすると部屋の中でもこう空気がじっくりこう循環するようになるんですね、
はい、
うん、そういった足元に流れてくるその冷たい不快な空気ですね、うん、それをコールドドラフトっていうふうに言います。
はあ、やっぱりそういう状況っていうのは体に悪いですよね。
良くないですね。やっぱりもう、不快に感じることがやっぱりありますし、うん、まあ、これはまあ、部屋間の温度差がですね、大きければ大きいほど、そういった発生しやすくなったりだとか、
うん、
うん、っていう形になるので、まあ、高気密高断熱な住宅になりますと、そういった結露だとか、あとまあ、コールドドラフトがまあ起きにくいというような形のことが言えるんではないかなと。うん、
はい。
で、あとはですね、
はい、
まあ、カビだったりだとか、
ダニ
が発生しにくくですね、まあ、花粉だとか、まあ、ホコリ関係ですね、
うん、
そういったものがまあ侵入しにくかったりだとか、
ああ、そうなんですね。
はい、あとは、まあ、防音効果が高いとかですね、うん、
はい、
うん、そういった感じのことが、まあ、高気密高断熱の家の特徴というような形でこう言われています。
はい、
うん、
はあ、でも先ほどヒートショックっていうね、お話がありまして、うちも、そういえば、まあ、ちっちゃな家なんですけども、はい、トイレに行くとトイレが寒いとかね、はい、廊下行くと廊下寒いとかって、うん、本当に寒って感じがあって、はい、本当体調に影響あるでしょうね。
そうですね、
うん、
うん、やっぱりですね、
はい、
一番、まあ、先ほどちょっとコールドドラフトっていう横文字をお話ししましたけども、
はい、
もう一つですね、
うん、
まあ、ヒートショックと、
はい、
いうものがあります。
ヒートショック、よくおっしゃってたミート。
あ、それはですね。
そっちの方覚えちゃって。
私がですね、普段こう着込んでるのは、
はい、
まあヒートテックならぬ、うん、ミートテック。はい。
今もですか？
今これ冬場はですね、ミートテックって結構こうお肉、まあ肉じゃんって言われたりだとか。
肉じゃん。
はい。あれ、重宝するんです
けど。はい。
まあ。ポイントとしてはですね、
うん、
着脱できないんですよ、簡単に。
着脱式だといいけどね。
そうですね。ですから今も、はい、当然着込んでますが、はい、
そうですか、
はい、
ミートショックではなくヒートショック、
はい、
ということなんですが、
そうですね、
はい、
ヒートショックっていうのはですね、うん、急激なこの温度差が体に及ぼす影響のことで、
はい、
例えばですね、まあ、急激な温度差によって血圧が上がったりだとか、うん、
は
あ、うん、あとですね、 脈拍が早くなったりとか、はい、うんうん、でそういうことでこう心臓にですね負担がかかることを言います、
は
い、
うん、でも心臓に負担がかかるってことは、まあ、例えば倒られるとか、
そうですね、
そういう病気になるとか、
はい、よくまあ例えば高齢者の方がですね、リビングでこう暖かい部屋からお風呂に入ろうと、うんうん、で洗面脱衣室行きますよね、
はい、
で服を脱ぐと、
寒い
で寒い部屋でさらに服を脱ぐってことだったら、うん、こうその温度変化によってもう脈拍が速くなったりだとかっていうことで、まあ心筋梗塞だったりだとか、
はい、
脳血管障害ですね、うん、そういったものにこうつながりかねないというような形のものなんですけども、うん、
はい、
そういった方でですね、亡くなられる方っていうのが、大体全国にどれぐらいいらっしゃると思いますか？
1年間
にですね。
どれぐらい？でも、どれぐらいでしょうかね。
想像つかないですか？
想像つかないですけど、まあ、ね、交通事故とか本当に、毎日、ね、たくさんの方っていうか、ね、亡くなってますけど、そんなことはないでしょ。
いや、実はですね、その家庭内のそのヒートショックによってですね、亡くなられる方っていうのは、ざっくりですけども、大体年間にですね、全国で大体1万4000人ぐらいと。
そんなにいらっしゃるんですか？
はい。
へー。
で、まあ、交通事故、先ほどね、もちさんが言われた、はい、その交通事故に亡くなる方っていうのがですね、大体まあ、5700人が6000人というぐらいになりますから、実にですね、そのヒートショックで亡くなる方っていうのは、まあ、2.4 倍から5倍というぐらいな、数値になっていると。ただですね、病院に行かれて、
うん、
直接の死因がですね、ヒートショックとはならないですね。
あ、
やっぱりまあ、脳梗塞とか心筋梗塞っていう形にはなるんですけども、その引き金になっているのがやっぱりこのヒートショックっていうような形になってきます。
ほう、
うん。で、ここでですね、
うん、
一つ、質問って言いますか、はい、クイズなんですけど、
クイズ、はい、
はい、このヒートショックですね、
はい、
日本で一番こう起きやすそうな地区、
うん、
エリアって言ったらどこだと思う、県ですね、どこだと思う、
やっぱり寒いとこっていうイメージがありますから、東北というか、もうでも北海道じゃないですか、
うん、
やっぱり。
そうですね、うん。やっぱりその、先ほどのお話で、こう、部屋間の温度差、まあ、寒ければそういった形のことが起きやすいんではないかなとかっていうふうにね。
とてつもなく寒くそうですもんね。
そうですね。うん、思われるかもしれないですけども、
はい、
逆にですね、はい、北海道はこのヒートショックにより亡くなられる方っていうのは、非常に少ないと。
は
い、
うん、そうなんですか？
はい。
はぁ。
そうなんですよ。逆に多いのがですね、もう南の方なんですね。うん、九州だったりとか。
お、意外ですね、はい。なんか暖かいイメージがあって、そんなヒートショック寒いっていうことを体感されるとは思わなかったですけど。
うん、そうですね。北海道行かれたことありますか？
北海道は、はい、あります。何とかありますけど。
北海道の家っていうのはですね、うん、外はすごく寒いんですけど、中はですね、家の中っていうのは非常に暖かい。
あ、確かに。
はい。
うん、
もう、中でも半袖、T シャツ一枚。
本当に、
うん、
それは
ね。過ごされてる
方。あ、そうですか。
もういらっしゃる。
ほう。
ですね。
へー。
で、なぜそういうふうなことができるのかって言いますと、やっぱりですね、このヒートショックを防ぐためには、まあ、家のですね、
うん、
この断熱性、
はい、
気密性、うん、まあ、それを高めれば、このヒートショックを少なくすることができると。
は
ぁ、うん、いうことで、北海道のですね、断熱、うん、一応ですね、基準があるわけなんですけども、
はい、
その基準っていうのがですね、我々が住んでる地域からすると、非常に性能の高い基準の断熱性能を取らなければならないと。まあ当然寒いんですから。ということで、まあ高気密、高断熱の住宅の特徴であります、この断熱性能ですね。
はい、
で、こちらの方を、やっぱりある一定以上の性能を持たすことで、部屋間の温度差が少なくなる。
うん、
イコールヒートショックで亡くなる方が少なくなると。
うん。
うん、で、断熱が高ければですね、室内の熱が逃げにくいと。
はい。
で、気密性が高ければ、暖房がですね、家全体に効いてくると。
うん。
うん。いうことですから、まあ、さらにですね、計画的な開口部の取り方であったりだとか、はい、まあ、いろいろあるんです。これはまあ、設計される方とかですね、まあ、工務店さんでしたら、まあ、ご存知のことになってくるんですけども、
はい、
やっぱりこう、北側ですね、
うん、
北側に大きな開口部を取ったりだとか、うん、で、するとやっぱり熱が逃げやすかったりだとか、いろいろこうあります。ですから、そういった、まあ、開口の取り方だとか、あと壁、屋根だけではなく、まあ、床下とかですね、
うん、
まあ、基礎部分の断熱性を高めていけば、さらにですね、このヒートショックを防ぐこともできるというような 特徴があります。
なるほどね。はい。今日はちょっとその断熱、断密じゃないな。断熱、気密。
断密言いましたよ。
私、断密さん好きなんですけど、断熱性と気密性ね。はい、はい、そういう話をしていただきました。はい、はい次回はまたさらなる何か、ね、アドバイスのお話ということになると思うんですけれども。
はい。
はい。高気密住宅とは何かとか、いろいろなお話、今後もしていただきたいと思います。はい。はい、そして、賢い家づくり勉強会がまた5月になります。5月の何日でしょうか
?5 月のですね、25日の日曜日ですね。
はい、日曜日、はい。はい。
で、時間がですね、午後1時半から、だいたいセミナーの時間的には2時間ぐらいになろうかと思うんですけども、はい、またですね、今度は全国一斉という形になってきます。
あ、そうですか。
はい。
場所は豊岡の、この IT の、はい。はい、7階市民プラザの市民活動室ですけども。はい。おー、そうですか。
全国一斉なので、はい、全国いろんな場所で多分60箇所ぐらいで同時に2週にわたってですね開催されるということで、うん、まあ、私の方もですね、はい、この、まあ、25日はこの豊岡の方でさせていただきますけども、はい、おそらくまあその来週ですね、うん、30、31になるのかな、はい、30、30、30日
5月
?5 月ですね、
はい、うん。あ、6月になるのかな ?1 日になるのかな、
そうですね。はい。うん、の辺になってきますと、うん、また、別の地域ですね。
ああ、そうです。
九州だったりだとか、そっちの方でもまたさせていただくのではないかなというふうに思います。
そうですか。はい。ぜひ、豊岡のこの講演、セミナーをね、聞いていただきたいと思います。はい。はい、私たちもまた次回も、いいとも終わっちゃいましたけど、来てくれるかな?
いいとも終わっちゃやりたかったですね。
やりたかったですね。やりたかったですね。はい、ということで、はい。次回もよろしくお願いいたします。
はい。
立てる前に知っとくといい話、今日も株式会社グローイング代表取締役社長、太田康之さんにお話を伺いしました。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。